実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。本日は1月の13日、成人の日ということで3連休の3日目でございます。3連休皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は、日々いろんなとこに行ったりしております。ですね、先日、土曜日かな、土曜日に、なんかいわゆる脱出ゲームとか謎解きとかが好きな、ことで知り合った、人たちが我が家にいらっしゃいまして、脱出ゲームが好きな人ってなぜかボードゲームが好きな人が多くって、で、その人たちもボードゲームが、非常に好きだということで、ボードゲームをやりに来たのと、あともう一つ、その中のあるお嬢さんが非常にハマっていらっしゃるというシャーロックという、BBC のドラマがあるんですけども、そのシャーロックがとってもいいのでぜひみんなで見ましょうという回ですね。で、みんなでシャーロックの1話を見て、なんか1話ずつの完結で、1話が90分あるんですよ。なので割と、1本見たら見応えあって、めっちゃ面白かったです。あのいわゆる世に言うベネ様というベネディクト・カンバーバッチさんですか、はい、彼が、シャーロック役なんですけども、なんかそんなねすごい美形というわけではないんですが、シャーロック役が非常に、ハマっていて素敵だなという、ワトソンもすごくかっこよかったですよ。なんかねその絵作りがいちいちおしゃれなんですよね。なんかなんなんでしょう、シャーロック・ホームズがもし現代に来ていたらこんな、事件をこう解決したんだろうみたいな、元のあのシャーロック・ホームズのオマージュというか、まあそういう作品なんですけども、なんか絵作りも素敵やし、編集の仕方も結構おおなんかドラマでこういうことしはんねやみたいな、おしゃれっていう感じがあったりとか、あとなんでしょうね、セリフ回しとかもすごく、まあ日本語吹き替え版で見たので、英語のその実際なんて言ってはったんかは、聞けなかったんですけど、なんか後でもうその、人らは何回も見ているので、あの言い回し実は言語ではこう言ってたんですよみたいな話をしてくれたりして、へーまた見ますわ、字幕でまた見るわとかいう話をしてたんですけど、まあそのシャーロック我が家にね DVD あブルーレイか、どっさり置いていかれたので、またゆっくり見ようかなと思っております。で、その後に、三撃ルーパーという、惨劇はあの惨劇ですよ、悲惨の惨に劇で、惨劇ルーパーという、ゲームがありまして、それはですね、なんかボードゲームの中でも結構あっさり10分20分で1ゲーム終わるやつもあるんですけど、惨劇ルーパーは1ゲーム2時間ぐらいかかって、なんかねボードの上で人を動かしながら、まずその基本的に4人で遊ぶんですけど、1人が殺人事件の脚本家なんですね。 でその脚本家の書いたストーリー通りに一応ことは進むと。でそれを、我々脚本家以外の3人が、主人公が死なないようにこう立ち回るというゲームなんですけども、一回やっただけでは何のことだか何が何やらさっぱりというぐらいのめちゃめちゃややこしいゲームです。はい、私も初めてやったんですけど全然わかんなくって、最初もう何を言ってんのか全然わかんない、というゲームなんですが、そのややこしさが逆に魅力があるのか、あのすごく好きな人も多いようで、なんか別のお友達も三撃ルーパー、めっちゃ面白いって言ってましたね。あのまあなんとも言えん妙な面白さがあって、何なんでしょう、探り合うわけですけど、一応その脚本家以外の3人は仲間なんですよね。でなんとかその、主人公が死なないように頑張るという、連帯感もありつつ、なんかうおーっていうような、すごい これはすごいっていうような、現場には1日ではたどり着けなかったんですけど、2ゲームしかしてないので、といっても4時間ぐらいしたんですけど、まあ、あのじんわり面白いなというゲームです。また2月に三撃ルーパーやる会をしましょうと言っていたので、それはそれでやろうかなと思っております。で、その時はまあお持ち寄り会にしてもらって、私は私で、お重にねおにぎりと、あといかにもお弁当に入ってそうな、卵焼きとタコさんウインナーと、ブロッコリーの、実はあのペペロンチーノの味付けにしてたんですけど、オリーブオイルとちょっとピリッと唐辛子とみたいな感じのお重を作って、で、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいポーランドから来た、リンゴの形をした陶器の器を買ったんですよ。それはこの間東京に行った時にめっちゃかわいいと思って、東京駅の雑貨屋さんで見かけて、であんまりにもかわいいと思ってんけど荷物いっぱいあるし、この状態で陶器を持って帰るのはすごく不安と思って、で結局その後家帰ってもやっぱりかわいいし欲しいと思って通販で買ったんですけど、その、陶器の器ですね、大きさで言うとどれぐらいかな、20センチ、20センチぐらいかな、直径のコロンとした、で、蓋がパカって開いて、でその陶器がリンゴの柄じゃなくって、もう色とりどりの、星の絵が、ちっちゃい星やら大きい星やらパパパパパって散らばってて、でも形はリンゴでみたいな感じの入れ物があって、でそれを買ったので、その中にピクルスをですね作って入れて、でそんなピクルスを出したりとか、あとまあ普通に筑前煮を作って出したりとか、なんかそんな、お料理を作りました。みんなもなんかおのおの料理を作ってきてくれて、なんか男の人も来たんですけど、なんかあお惣菜屋さんでいろいろ買ってきてくれたんやと思ってたら、実は後で全部手作りだったという話を聞いてガーンってなって、もっとなんかちゃんと褒めておくべきだったと思って、めっちゃ美味しかったんですよ。そうそう、なんかね、なんとなく女の人がもタッパーに入れて持ってきたりしたら、あえこれどうやって作った、あすごい美味しいみたいな話になるんですけど、なんかねまさかそんな男性がお料理を手作りで、やってくるとは思わずね、買ってきたやつだとばかり思ってたらちゃいましたね。感動でしたね。 うん、そうなんですよ。まあそんなこんなで、週末を過ごしまして、昨日は昨日で、DDT プロレスリングの大会に行ってたわけですが、すごい良かったですよ。うん、もうね、大阪2連戦両日とも満員札止めという状態にまでなっております。 DDT は、ぜひもう今しかない、見るなら今、こんな近い席で見れるのは今だけですよ。次回3月2日大阪大会梅田ナスキーホールでありますので、もう絶対行った方がいい。もう1回もプロレス見たことない人はまず DDT から見ると、その楽しさが非常に伝わるんじゃないかなと思っております。はい、ってなことで、先週お話ししておりました東京に行ってきたよというお話、先週は1月3日の日に東京に向かって行った時に有楽町の火災に、まあ、あの影響されて新幹線の中に、もう7時間半もずっと乗りっぱなしでくたくたになったみたいなお話をしましたね。で、夜に、謎解き脱出ゲームに行く前にお肉を食べたよ、美味しかったよというお話をしましたが、その旅の後半というか2日目のお話をしたいなと思っております。ですね、その 1日目にも行った代官山の謎友カフェというイベントスペースがあるんですけど、そこはその先週もお話ししましたようにちっちゃいブースがいっぱいあって、でいろんな脱出ゲームを同時に、遊べるというものなんですね。で、まあ、同時にっていうか同時に開催されてて、それぞれこう巡りながら遊べるというカフェにもなっている、そんなスペースがあるんですけども、そこに1日目行ったんですが全然回りきれなかったので2日目も行くことにしました。で、軽く朝ごはんを食べてから行こうかなと思って代官山に向かったわけです。代官山と言いますと、もうご存知の通り超絶おしゃれタウンですよね。もう本当にわっ、とんでもないアウェー感だここはと思いながら、うん、あのなんかね、建物の立ち方もなんか品がいい、何でしょう、あの大阪にはない感じ、うん、シュッとしてるわーと思いながらね、駅を降りて朝ごはんを張ってどこで食べようかと思ってぐるーっと回ってますと、いかにも朝ごはんが美味しいよっていう感じの店があったので入りました。それがですね、サラベスというお店なんですけど、サラベス代官山店、今まあネットで見てみますと新宿にもあるということで、もともとはニューヨークから来たみたいですね。でなんかふらっと立ち寄った割になんかすごい店みたいでね、ニューヨークの朝食の女王の称号を与えられ、多くのセレブリティに愛されているニューヨークの人気レストランなんですって、サラベス。うん、なんかね、そのサラベスさんなのかな、そのアメリカンクラシックの、朝食を作るということで非常に人気だそうですよ。うん、でその代官山のお店はと言いますと、建物の2階に店舗があるんですが、1階からちょっと、階段をテクテクと歩いていくと、なんかねこう白を基調とした天井の高い明るい店内に、ゆったりとした、スペースの中にこう ナチュラルテイストの家具が並んでいて、なんか白木のテーブルとかね、なんかちょっとソファー掛けの席もあったりして、もうとにかくめちゃめちゃ店内おしゃれで、来てる人お客さんほとんど女性みたいな、なんかそんなお店だったんですよ。で、まあ朝食が売りのお店だなようで、朝から非常に混み合っておりまして、で、お店に入る前にね、1階でいろんなこんな料理ありますよみたいなお写真の看板が出てたんですよ。で、もうどれもめっちゃくちゃ美味しそうだったんですけど、中でもこうやっぱりフルーツ系のものってこうパッとサイドが高い、色が使われてるとこうパッと目に入ってきたりしますよね。で、わっ、フルーツ系のなんかワッフルかパンケーキかフレンチトースト食べたいと思って入りました。で、中に入るとですね、メニューがあるんですが、メニューには基本的には写真は載ってなくって、で、そのメニューを読みながら、どれもこれもね、むっちゃ美味しそうに書いてあるんですけど、一番その代表的なというか一番上に書いてあったんじゃないかな、あのオーソドックスなメニューっぽいので、とりあえずこれを頼んでみようと思って頼んだのが、フラッフィーフレンチトーストというフレンチトーストで、こちらがですね、今見てみると20年以上愛されているスイーツ、ブレックワースの代表的メニューと書いてますね。うん、とりあえずそのフレンチトーストを頼んでみました。フレンチトースト、なんと、結構いい値段しますよ。1200円。で、プラス、お紅茶を頼みましたね。季節のお紅茶みたいなのを頼みました。で、そんなフラッフィーフレンチトースト頼んで、待っているとですね、やってきたのが、まあ、フレンチトーストなんですけど、フレンチトーストが、並んでいて、端っこにいちごのちょっと切ったやつがふわっと持ってあって、で、ホイップバターとメープルシロップが添えてあります。で、お好きなようにかけてどうぞみたいな感じで出されるんですが、もうね、このフレンチトーストが なんていうんやろ、ふわっふわのフレンチトースト、周りはちょっとサクッとしてるけど中がふわっふわやけどべちゃべちゃじゃない。で、何もつけんと食べてみたら、なんとも言えんこの程よい甘さで、その後にイチゴを食べたら口の中にふわっと広がる酸味、めっちゃ美味しいと思って、もう私は大感動して、まあなんて美味しいフレンチトーストなんでしょうと思いまして、まずね、その絶対パンが普通のうちで買ってるような普通の食パンではこんな味にはならないし、絶妙のこの卵の付き加減、卵液の感じですね。中がぐじゅぐじゅじゃないんですよね。ふわふわやのに。なんでしょう。まあ、プリンともまた違う。なんとも言えん、美味しかったですね。もう本当に夢のようなフレンチトーストを、もう美味しいと思いながら食べているとですね、もうその時点では私はフレンチトーストしか目に入ってなかったんですが、パッと周りを見渡すと、隣も、別の逆の隣も、なんか奥の方の席の人も、みんなね、別のメニューを頼んでるんですよ。同じ みんな同じフレンチトーストではないあるメニューを頼んでいて、どういうことなん、この店それ食べに来る店やったんってなったのが、なんとエッグベネディクトをみんな頼んではるんですよ。びっくりして、あんな美味しそうな写真下にいっぱい並んでるのに、みんな揃いも揃ってエッグベネディクト食べてるやん、なんでなんと思って。確かに運ばれてきてるそのエッグベネディクトを見たら、もれなくめっちゃ美味しそうなんですよ。やばいやばいやばい、これエッグベネディクト、今フレンチトースト食べてしまったけど、エッグベネディクトもこの後食べて出るかなどうかなと思ったんですが、もう運ばれてきてるエッグベネディクトがね、めっちゃ結構ハンバーガーのちっちゃい、ちょっとちっちゃいぐらいの大きさの、フレッシュネスバーガーのハンバーガーぐらいの大きさのやつがどんどんと2個乗ってて、でそれぞれの上に例のあれですよ、卵ソースがふわって乗ってて、これはちょっと一人でフレンチトースト食べた後にエッグベネディクトあれ2つはちょっと無理やなと思って私はちょっともう非常に残念だったんですが、これはもう縁がなかったと思って、またいずれの日にか代官山に来ることがあったら、その時はあのエッグベネディクトをぜひ食べようと思って、今日はもうこのフレンチトースト美味しかったねという思いだけを胸に、旅立とうかしらと思ってたんですよ。で、お会計していただきながら、そのお店のマネージャーさんっぽい男の人でしたけど、その男性にこのお店エッグベネディクト結構皆さん頼まれてますねみたいなお話をしたら、そうなんです、人気なんですけど、今日ちょっと朝配送の車がごたごたしまして、朝卵がねなかなか届かなくて大変だったんですよとかいう話もしてくださり、会計してもらいながらだんだんね、いやこのエッグベネディクト食べへんっていうのはちょっとあかんのちゃうかと思い始めまして、このお店お昼ぐらいってやっぱり混みますよねっていうお話をしたら、そうですね、だいたいまあ行列が階段の下ぐらいまでできちゃうんですよとかいうお話を聞いておりまして、いや実はフレンチトーストもすごく美味しかったんですけど、あんまりにも皆さんが食べてらっしゃるエッグベネディクトが美味しそうなんで、もしかしたらちょっとお腹が落ち着いたらもう一回来ようかななんて思ってるんですけど、行列がそんなになかったら戻ってきますねっていう話をしたんですよ。で自分の中ではそんなねえお昼時に空いてるなんてそんな奇跡みたいなことないないないと思って、まあ、その店を後にして、まあ、謎ともカフェで、いくつかね脱出ゲームを楽しんで、で、ちょっとまあお腹も落ち着きまして、また、今やったらちょっとエッグベネディクト美味しくいただけるぐらいの感じかななんて思いながら、そのサラベスさんにもう一回戻りました。でまあどうせ行列やろうし一応見に行くだけなと思って行ってみたんですよ。それがお昼ちょっと前ぐらいしたらば、なんと、私がほぼ最後のお客さん、最後のお客さんというか私でいっぱいになったぐらいのタイミングやったんですけど、スッと入れまして、でなんかお店のそのマネージャーさんも、あお帰りなさいみたいな感じで迎えてくれまして、でエッグベネディクトを食べに帰ってまいりましたと言って注文しまして、エッグベネディクトを注文しました。 いやもう絶対ダメやろうと思ったんですけども、その直後からすごい行列で、結果的に私がお店を出る頃にはもうその階段降りてまだその外にずっと行列みたいな状態になっていて、ほんとラッキーだったんですが、もうそのねエッグベネディクトがいかに美味しかったかと言いますと、あのまあ、エッグベネディクト最近ね割と流行っている料理なのでご覧になったことある方も多いと思いますが、まあ何でしょうかね、パン、ちっちゃい丸いパンありますよね、あのイングリッシュマフィンなのか何なのか、そのパンの上にこちらのお店はねちょっとスモークハムと、卵、ポーチドエッグかな、なんか卵と、でその上に、いわゆるあれですよ、あのオランデーズソース、エッグベネディクトにかかってるソースという認識で、しておりましたが、オランデーズソースがかかっていて、色で言うとねちょっと濃いめのマヨネーズみたいな感じの色です。うん、黄色のちょっと濃いみたいな感じの色のソースがかかっています。で、その旗にその新鮮なグリーンサラダがもっさーっと乗っていて、果たしてそのもう見た目はもう完璧ですよ。すごいあのまん丸な綺麗なね塊がプリンとありまして、そのソースの上にちょっと、パプリカとかが乗ってて、かわいいおしゃれな食べ物なんですけど、うん、でいただきますとですね、これがねわっ なんやろ、私そんなね同じお店に1日2回も行くなんてそんな馬鹿げたことはもうちょっとなんか恥ずかしいと思ったんですけど、いやこれを食べるために戻ってこんかったら私はなんてバカやったんやろうって思うぐらい美味しかった。うん、あのねオランデーズソースをエッグベネディクト自体は初めて食べるわけではないので、そんなあのエッグベネディクトというものに初めて出会いました感動っていうのはそんなにないんですけど、正直ねそんなオランデーズソース美味しいと思ったことはそんななかったんですが、ここのはねもう抜群に美味しかったですね。いわゆるあのオランデーズソースって、バターと卵黄がメインかな、うん、ちょっとふわっとした、マヨネーズのそんな酸っぱくない、それでいてクリーミーな、ふわっとしたソースみたいなイメージなんですけど、それがねあのなんかふわふわなんですよ。うん、ふわふわというかとろ あんまりそのとろーっとしてなくって、ふわふわっとしていて柔らかい口当たりで、まろやかな香りが、ミルクっぽい香りがふわーっとするようなソースで、でそれでいてその中に挟まってるハムがね、ハムっていうかお肉、うん、まあハムもお肉なんですけど、柔らかい、めっちゃ美味しい、なんか唇で噛み切れるぐらいの感じの、しっとりした美味しいハムでしたね。うん、そのめっちゃ美味しいハムが結構こう分厚く入っていて、そのお肉のうまみを、噛みしめながらオランデーズソースの、ちょっと爽やかな酸味が、あるんですけれども、その酸味でこうキュッと味も引き締まりつつで、途中まで食べていくと、ポーチドエッグのね中から とろーっと卵の黄身の半熟のやつが出てきて、最終的にはそれをこうパンなり、ソースなりと、一体化させて食べるという、なんでしょうね、うん、いろんな味がいっぺんに楽しめて、最終的にはそれが全部混じるとこんなすごい現象が起きるんやっていうぐらい、うん、美味しかったです。もうね、ぜひ皆さんにも食べていただきたいんですけど、なかなかね、うん、東京まで行く機会もないし、簡単にはなかなか食べれないなと思いつつ、わざわざ代官山に行って食べる価値はあるし、1日2回行く価値もあるお店だったなと思っております。またお会計してると、そのマネージャーさんが奥からツツツツって出てきてくれはって、いや、なんかわざわざありがとうございますみたいなことまでおっしゃっていただけて、なんかお料理をシェアするためにいろんなこう小皿を出してくれるとか、なんかそういう気配りだとか、なんかお料理を出す順番どうしましょうかみたいなのをいちいち聞いてくれはったりとか、なんかすごくね、そのお客さんに対する気配りが素晴らしいお店やなと、よそのお客さんなんかも見ながら思いまして、行って嫌な気分になることの全然ない、すごく素敵なお店でしたよ。はい、というお店のお話でございました。今回は代官山のサラベスさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっております。それでは実食アウトプット第141回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。